さんとなっちゃんのお時間です。
はい、
本日はですね、またあのゲストを呼んでお届けするという企画ですよね。
そう、だってゲストがいた方がね、あ、はい、たまには、
はい、
そうね、だから今日は鎌倉まで来てて、
はい、
普段ゲストあまりいないの。
いないね。
すいません、まだ紹介されてない
いないね、はい、いや、いたりいなかったり、はい、だけど、はい、今日は鎌倉まで来て、はい、僕の友達を、
はい、井川さんのお友達の、
ね、
はい、イエンス・イエンセンさんにゲストでお越しいただいております。
ありがとうございます。
よろしくお願いします、はい
は
い、
よろしくお願いします。
いや、
イエンセンは鎌倉に住んでるから、
はい、あれですよね、遠足ヒュッケの遠足、
ね、ああ、そうそうそう、根深にね、
はい、
そう、根深は
春だよね、
もう12年前ぐらいから、はい、そのデンマークの、はい、まあ、コミュニティガーデンみたいな、
はい、
デンマーク語でコロニヘーベというんですけれども、
はい、
の、まあ、場所があって、
はい、
でそこで多分初めて、あ、2回目か、初めて井川さん会ったのは、
僕が会ったのはマメヒコの、ま、
なんか豆サミット、
そう、豆サミットっていうのは10年ぐらい前にやった
時ね、
でやった時、うん、その時に僕らが農業、はい、農業っていうかね、北海道でやってるから、うん、そしたらその近くにいたんだよね、あの時、うん、事務所が、
そう、
イエス、
渋谷に、
渋谷にあったのよ。
あ、そうなんです
か。それで俺全然イエス知らなくて、
はい、
突然フラッとね、チェンさんに連れられて、
はい、
イエス来て、
はい、
それからまたしばらく会わないで、この春に
結構、ね、
うんうん、コロニヘーブの方に、
うん、
僕らもそう、うん、畑を探してたから、
うん、
まあ行ってみたらそれからだよね。
そう、
うん、
それはでも3月、うん、
3月ぐらいだ、
ね、3月ぐらい、
そう、うん、いやだってほら、一時はそのコロニーヘイブの、まあ、本が出たりテレビでやったり、うん、ね、すごい、
ちょっと盛り上がった時期
があった、ちょっと盛り上がってたよね、
うん、そう、
俺デンマークの、うん、いや、それなんでかっていうと、あの、うちマメヒコで やってるじゃない今ね、うん、マメヒコって、
はい、
農業ね、
農業、うんうん、農業もだし、いろいろね、
はい、
でうちあのほらガツガツしてないから、
ああ、
でガツガツしてないのに渋谷でやってて、
はい、
どうやってね、あの、どういう風にしてやってんですかって聞かれるわけよ、はい、なんか、いやだからどうもこうもね、自分で大工で店作ったり、
うん、
自分で畑やったり、だからほらみんなどっか後ろにね、なんかいるんじゃないって思うじゃない。いやだからそんな風にやってますよって言ったら、デンマーク人みたいですねって言われたんだよ。
え、その時、
そう、
へ
ー、
デンマーク人って何ですかって言ったら、いやデンマークの人は家とかそういうのもね、自分で、まあとにかく北欧の人は自分でそういうことをやったりしてるから、
はい、
あの、日本の人ってほらすぐ外注っていうかね、
まあ、プロの人に頼む、
うん、だから全部、うん、え、このマメヒコの渋谷も自分でやったんですかって言うから、いや、まあ左官とかは頼んだけど、ああ、全部自分でデザインして設計してやってんだよって言ったら、うん、そんな人いるんですかって言って、
うん、
デンマークみたいですねって言った人がいたのよ。
あ、その人はどういう人？
普通の人よ。
普通の。
それで、そしたらしばらくしたらまた別な人に、
はい、
ヒュッケって知ってますって言われて、
うん、
知らないよ、ヒュッケなんて、うん、ヒュッケって何って言ったら、いや、マメヒコはヒュッケっぽいって思ったんです。それでヒュッケとかなんとか検索してたら、は
いはい、またイエスが出て
きた。イエス、またイエス出てきた。あれ、これイエスってあのイエスだなと思って。
あの、ヒュッケというのはデンマークのそのあれですよね、 お家で、
うん、
まあ、
お家で楽しむというか、
そ う、
そういう文化、
あの、まあ、なんだろう、フィーリングというか感情ですね、
はい、
だから僕よく世の中の正反対がなんか怖いとか恐ろしいとか、
あ、
でもヒュッケはなんか、まあ、楽しいっていうよりは
カンファタブルの、
カンファタブル、
うん、
あと、まあ、コーシー、
快適、はい、
でなんか友達と一緒にゆっくりお茶を飲んだり、
うんうん、
まあ、外で、太陽を浴びながら本を読んだりとか、
うんうん、
そういう本当にゆっくり暮らしている時間がヒュッケな時間、
うんうん、
でそれはまあデンマーク人にとってはとても大切な、
うん、
まあ、
うんうん、
言葉、
うん、
コンセプト、
うん、
で何年前かな、5、 5年ぐらいかな、うん、なんかあるデンマーク人がその英語でヒュッケについての本を書いたのね、うん、ですごいアメリカとかイギリスとかいろんなところで、うんうんうん、あの読まれてベストセラーになって、うん、日本語にもなったりとかしてて、うんうん、でその後はヒュッケちょっとブームが来て、うんうん、まあ、そのヒュッケについての本がちょくちょく着々といろいろ出たんだけど、うん、僕が書いたその、日本で、ヒュッケに暮らすっていう本があるんだけど、うん、それは日本でなんか、うん、もともとヒュッケいっぱいあると僕思っているの。ああああ、
例えば日本にもね、日本では
お鍋を食べながらの時間とか、
囲むとか、
うん、あの銭湯行って銭湯でゆっくりなんか応援に浸ったりとか、なんかそういうもともと日本にあったヒュッケをもうちょっと皆さんに今気づいてほしいっていうか、うん、日本にもたくさんそういうヒュッケができるよっていうことを伝えたかったから、うん、ちょっとなんだろう、その、まあ、デンマーク人だけど、うん、テーマがヒュッケ、うん、でも場所が日本、要はちょっと他の本とは違うかなと思って、うんうんう
ん、いやだからうちはさ、うん、お店でカフェだけど、はい、お客さんと一緒に鍋食べたりするしてるのよ、はい、でもみんなへーって言うのよね、うん、カフェでなんかまあ要はねそのことやったり、はい、まあみんなで遠足に行ったりとかっていうことしてると、はい、みたいな、はい、でコミュニティですか、うん、とかコミュニティサロンですかとかって、コミュニティっていうのはやりたいようにやってるだけなんだけどって言って、そしたらなんかねデンマークの教育についてのビデオがあったね、 YouTube で上がってんの、うん、でそれをなんかそのまあこれってもう豆彦、まさに豆彦ですねってまた送ってくれた人がいて、うん、見たのよ、うん、そしたらなんかそので、はい、見たけどね、はい、なんかデンマークの教育のやつ、
はい、あ、見ました、あの動画ですよね、 YouTube のやつ
動画で、
はい、それ逆に気になるから後でリンクを送って、う
ん、なんかだからデンマークの人はそんな大した勉強をしないと、うん、まあ、いわゆる日本の受験勉強みたいなね感じで、うんうんうんうん、ガツガツとしないけど、うん、まあなんか
そのなんだろう、あの覚えるっていうことは多分やらない、うん、
やらないでしょ、
なんかどうやって調べられるとか、うんうん、自分はどう思うのか、うん、意見を言わせるとか、うんうん、そういう勉強の方が多い、
うん、多いでしょ、うん、でそういうのとか、そのなんかそのバカバカしい、なんか確かね奥さんを背中に乗せて運んで誰が一番早いかとかっていう競争やってるとか、なんかそういうだからそうそう、そんなのなのになんか GNP はすごい上がってるよとか、なんかそんなようなビデオだったのよ、でいやだからみんなが、いやもうこれ井川さんが目指してるのはヒュッケでデンマークなんじゃないですかっていろいろ言うのがあって、はい、俺はほらそんなピンとこないけど、うん、好きなようにだって日本でもね好きなようにやればいいのに、みんなほら規制規制だから、うん、で言っててイエンスにこの春会って、はい、でまあイエンス見てたらちょっと似てるからね、あの全く
すごい
人のことを気にしない
すごいここから見てる
気にしてるよ
ここから見てるあの絵面がすごく異様な感じです、あの不思議な感じです、うん、すごい素敵な、今鎌倉の素敵なパン屋さんにいるんですけど、うん、すごい
ちょっとね思ったよりうるさかった、ごめん
なさい、すごい
あのだけど
おしゃれな
感じ、いやそういう感じからするとさ、はい、いやだからまあなんていうのかな、あの、うん、まあ、そのお客さんも含めてだけど、うん、まあ、この高校生の女の子だってさ、はい、そういう意味では逆に言うと高校生の現役の高校生の女の子の方がヒュッケからすごい遠いのよね、離れてるって
、離れてる、
うん、だってほら管理社会のまさに真っ只中にいるから、はい、だけどほらなんか社会はさ北欧ですねっていうあ
って
、だから豆彦ってうん、ムーミン好きですかみたいなこと聞かれるわけよ別にムーミン好きじゃないけどって、だからなんていうの、日本の中の北欧好きっているじゃん、うん、別にそれは俺好きじゃない、
うん、いや豆彦も僕別にその、うん、まあ、北欧カフェでもないし、うん、あのヒュッケな場所だと思うよ、でそこでなんかゆっくりコーヒー飲んだりとかするヒュッケの時間が流れていくだろうと思うけど、
そうでしょ、
なんか別にその
そうだからヒュッケなんか北欧、日本で北欧って歌ってるようなまあ場所とかね、作家とかね、そういうものが自分のなんかこう なんていうの、競争しない社会素敵みたいな、うん、そういうことじゃなくて、うん、何でも自分でやればさ、うん、それだけ自由は手に入るわけだから、うん、何でも人に委ねてたら、はい、自由は手に入らないから、はい、何でも自分でやれば別に誰かに頼むこともね、お金がないからできないってこともないから、はい、何でもできるようにした方がいいと思うけど、まあほらみんな専門教育っていうか、
はい、
だからその辺はイエスはそのねにちょっと話聞いて、そうい
う、まあでも、うん、デンマークは確かにその自分で、まあ、家の直したりとか、
うん、
あのちょっと昔は服壊れて自分たちで直したりとか、
うん、
してたような気がする、
うんうんうん、
あとその日本で、まあ、今でもちょっと DIY が流行ってるんだけど、
うん、
結構表面的な、ね、なんか飾り棚を作ったり、
うん、
なんかちっちゃいなんかタイルを貼って小物を作るみたいな、うんうん、それが DIY だぜみたいな、
うんうんうん、
女の子がなんか可愛いって感じ、それは別に否定するわけではないけど、
うん、
でマークはもっとなんだろう、車がパンクしてそれも自分で直すみたいな、
うんうんうん、
あのトイレが詰まったらそれも自分で直すみたいな、だから家のメンテナンスを全部やる、
ペ
ン
キ、うん
うん、を塗ったりとか、まあ、新しいなんかサンルームを作ったりとか、
うんうん、
もうちょっとなんだろう、その暮らしに役立てるような、
うんうん、
暮らしに必要なものを自分たちでやる、
うんうんうん、
で日本の DIY は、まあ、別になくてもな
んか、ね、
飾り物的な、
うん、100円ショップでできる DIY の飾り棚を作りましょうみたいなね、
そういうのが多いような気がする、う
ん、確かに日本そういうの流行ってますよね。イエンさんって、うん、なんでその日本でヒュッケをっていうふうに思われたきっかけ、日本とこう関わるきっかけっていうのは、
元々日本はどうな
の、まあ、短く説明すると、うん、あの10代の頃に日本の時代劇を見て、はい、日本の存在を知ったわけ、
うん、
でなんか面白い国があるんだなと思って、で、大学は日本語を勉強して、
うん、
で卒業したら日本に来た、
うん、
でそれが2002年、
うんうんうん、
でそこからずっと日本にいるわけです。
で、まあ、それは何、じゃあその映画を見なかったら日本に来ることはなかったかもしれないってこと、
多分、
時代劇、
時代劇を見て、
うん、なんか将軍っていう長いドラマシリーズっていうのがある
ん渋い、
もともと本から、うん、まあ、あのドラマ化されて、
うんうんうん、
でその初めて日本に、うん、その外国人が来るのが、うん、そのストーリーの、まあ、セッティング、
うんうんうん、
で来る船手、
うんうん、
の話だったりとか、
うんうん、
で、まあ、江戸時代だったと思うんだけど、
うんうんうん、
すごいやっぱりなんか異文化 で、
うん、
でその前はヨーロッパの中は結構なんか毎年両親と一緒に旅したりとかしてたので、うんうんうん、ヨーロッパの中の国々は、
うん、まあ、大体わかる、
なんとなく、うんうん、あの分かってて、うん、でもそこまで遠いところは行ったこともなかったし、
うんうん、
なんかあるんじゃないかなと思って、
うん、
その、ね、世の中の反対側に、
うんうん、でその時に初めて日本語も覚えて、
そう、まあ、その時は日本語をいきなり勉強し始めるというよりは日本についての本を読んだり、
うん、
建築であったり、
うん、
座禅であったり、弓道とか、
うん、
お茶とか、
うん、
そう、まあ、日本の文化とか、
うん、
でもやっぱりもっとやっぱり知りたいと思った時に、うん、多分日本語できないと、
うん、もう限界あるだろうと、
うん、と思って、でロンドン大学で日本語を専攻することにした。
すごいペラペラというかもう日本語、
じゃあそれはロンドンに行って、
ロンドンに行って
ロンドン大学で日本語を勉強したの。
でロンドン大学は2年生の時はみんな留学させられるの、
うん、
で2年生の時は東京の大学に1年間行って、
うん、
でまだ3年生4年生の時に戻って、
うん、
で卒業したのは2002年、
うん、
ですぐ来て、
もうすぐ日本に、
うん、来た。
それはもう就職っていうか、
あ、何にも決まってなくて、
うん、でとにかく日本にも行くぞと、
日本行きたいっつって、
うん、
で最初はもう仕事も、まあ、住む場所もなくて、
うん、
そのもうずっと付き合ってた、
うん、
マリコと日本に来て結婚して、
うん、
で彼女のなんか家に、
うん、1ヶ月ぐらい転がり込んで、
うんうん、住ませてもらって、
うん、職のない外国人が、
それこそなんか本当うつ病になるような夜中になんかいろいろ声聞いたりとかしてて、
うん、
自分がどうなんだろうってこの先とか、
あ、
なんか仕事もないし、うん、なんかもう来ちゃったわけ、
来ちゃったけどっていう、うん、それで、
でまあなんか金融系の変な仕事一応見つかった、でそこに1年ぐらい我慢して、
うんうんうん、
で辞めて、
うん、
で建築事務所に行って、うん、そこ3年ぐらい、
うん、
建築のなんか、まあ、勉強しながら、建築家はもともとなりたかったの、
あ、好きだった、
ね、あ、好きだった、
うん、
で それやめて CIA、うん、あの井川さんがあったそのチェンさんの会社に入って、うんうんね、そこも3年ぐらい、うん、で辞めてデンマーク大使館に6年ぐらい行って、うん、で独立して鎌倉に引っ越してきたのは、うんちょうど6、7年前ぐらい、
それは何か途中でやっぱり日本は違うなとかと思うってことはなくてもやっぱり日本のなんかが好き、
いや、うん、でも ある
ある
あって、なんかその本当嫌になる時期もあったし、うん、大好きな時期もあったし、うん、で今はまあどっちもあるから、うん、なんだろう、もうここがもう僕のベースになってるから、うん、そのまあ悪いところもいいところもあるけど、うん、全部やっぱりなんだろう、変えるのも無理だけど、うんうんうん、でさっき、うん、なんて言った、人を気にしない、
うんうん、誰かね、他の人の目を、
それはやっぱり日本はもう無理、気にしないといけないっていう、
そうですね、
まあ、特に多分関東、
関東、
うん、関西はあんまり分かんないけど、うん、なんか大阪人の方が多分
自由、まあ多少ね、そういう意味では
するような気がする、ね、う
ん、やっぱり東京にいて、まあそういう同調圧力っていうか、みんなと一緒でいなきゃいけないっていうことは窮屈でしょ、
うん、ちょっと大変、
ちょ、うん、
それは今でも結構、うん、まあストレスになったり、うん、であとまあ一番なんだろう、僕、まあ、困っているわけではないけど、うん、なんか外国人がまあ増えてはいるんだけど、うん、まだ珍しいわけ、
うん、珍しい外国人
だね、だからどこ行ってもやっぱり、うん、日本語上手ですねとか、お箸上手ですねみたいな、どっから来たのとか、うん、ハローとかって、うん、か
言われる、
まあ外人扱いされるわけ、
うんうんうん、それはすごくストレス、
結構ストレスになる、
あ、そうなん
で、なんだろう、本当に普通の飲み屋は、うん、井川さんだったら全然多分誰も気にしないでそのまま入れるけど、うんうんうん、僕やっぱ結構勇気
がいる
がないと入れない、うん、でいきなり入るとみんな
見る
わけで、うん、おー、なんか来たみたいな、
うん、刺身とか言われたりして、
だそこはね、なんかまあやっぱり顔がこうだから、
うん、顔がこうだからね
もう治らないだろうけど、
治らないだろうね、うん、
結構それが思っているよりは大変かもしれない、
うんうん、
そうですか。
でもさ、例えばまあ、北欧だとかね、うん、まあ、ヨーロッパなんかは街並みも綺麗じゃない、
うん、
だけど日本だとほら、まあいろんなことあって、まあ本当は木造があったけど、まあ火事があるとか地震があるとかでどんどんどんどん
汚く
なる、鉄筋コンクリートで、さらにそれが最近だともう古くなってるから、まあ味になってるのもあるけど、どんどんあのクラッシュ&ビルトでしょ、そういうのはどう思う？
いや、良くないと思う。街並みは最悪だよ、本当。この間でも輪島、
うんうん、
輪島行ったの、
うんうん、
輪島が素敵だった。
金沢の
金沢
沢だよね、輪島塗りの、
そう、
まあ、石川だよね、能登半島、能登半島、
うん、そう、石川だよね、
石川だよね、うん、
で、あそこね、あの、うん、アテサイっていう、うん、ちょっとね、変形したヒノキの木があるの、う
ん、アテサイ、
アテサイ、
アテサイ、
アテ、
うん、
まあ、能登ヒバとも言われるんだから、ヒバの一種類なんだけど、
うんうんうんうん、
でそのヒバがすごいいっぱい生産されてて、うん、ほとんどの家がサイリングでちゃんと木 の、うんうん、サイリングで貼ったの、街中の
街中のもの
が、まあ、
うん、
7割ぐらいの家だと思うんだけど、
うんうんうんうん、
それがない家の方が全然珍しい、でそれでやっぱりその統一感されている街風景、
うんうん、
だからちょっと古い家でも、まあ、新しい家でも、うんうん、形もサイズも違うんだけど、うん、共通しているそのサイリング、
うん、テクスチャーが揃ってるっていうことだね、
すっごい綺麗、うん、で屋根もみんな黒い瓦屋根で、うん、すごいね、かっこよかった、うん、だそこ素敵だったな、うん、
そういう風になればいいのにね、
そうなの、そう、だ僕も鎌倉は、まあ、昔の、ね、うん、首都だし、うん、素敵な街だと思うんだけど、うん、なんかその建物の条例とか、
うん、
多分基本はない、
ないよ、ね、
まあ、看板もそうだし、うん、だからそれをなんだろう、まあ、逆にデンマークはすごいうまいと思うので、うん、そういう北欧のものをまあ日本にまあ提案してなんか使ってもらえたりとか、
うん、
するといいと思う、
うん、
だから僕もその今まあ役目っていうか、うん、なんかそのまあデンマークの いいものを日本を豊かするようなことを、うんまあ、紹介したりとか、うん、で逆に日本のいいものを海外に発信する、うん、なんかその両方を今やってる、うん、だからあの雑誌で記事を書いたりとか、うんまあ、主催を受けたりとかするのが、うん、その、うん、なんだろう役目を発表する場としてやってる、うんうんうん、
でも日本だとほらまあ、うちもお店 やっても15年やってるけど、うんまあ、なんかその目に見えないような、まあ、美しいとか、うん、そういう目に見えない価値みたいなものを、うん、にお金を払うみたいなことが、うん、下手な気がするね。やっぱりそのなんていうの物にはお金払うけど、うん、そういう、まあ、例えばじゃあ街路樹一つ取ったってさ、うんもうちょっと大きい街路樹がドンとあってその下にベンチがあればもうそれだけでカフェみたいになるのに、まあ管理するとめんどくさいからなのかお金かかるからどんどん短く切っちゃって、でもなんかこう緑豊かな街にしましょうっていうスローガンはあるみたいなことはあるじゃない。だからやっぱりなんかでまあその若い子たちなんかにしてもやっぱりすぐコストパフォーマンスっていうかねコスパ重視みたいなことがあるから、
はい、
なんかそういう僕はそのまあだから豆彦なんかやってるとどうやって収支合わせてやってんですかこんなっていうすぐまあお金の話だよね。
そうだね、
うんうん、でもお金っていうそういう意味で言ったらだって
そこはでもね、うん、すごくあの大きな違いは、うん、日本とデンマークのその福祉のシステムが全然違うのわけ、うんうんうん、だからデンマーク病院は全部ただはい、学費も全部ただ、うんうんまあ、ただっていうのはちょっと変な言い方だけど、ま
あ
ま
あ、税金もあるかも
しれない。税金がその一方、うん、所得税が5割、
うんうんうん、
だから所得で、うん、毎月もらっている30万 の、うん、あの月謝が、
うん、月給ね
月給ね月給が15
万
しか手取り残らない、
うんうんうんうん、
でもそれでも、うん、みんな何だろう文句言わないのは、うん、やっぱり安心して暮らせる、うんで日本はやっぱりそのなんかや病気になった時の保険としてちょっとやっぱり貯金しないといけないとか、
うんうんうん、
なんかお金はやっぱり必要な社会だと思うんだよね、
うんうんうん、
だからみんななんかやっぱりその、まあ、稼ぐことについて敏感だし、うんうん、なんかお金はどう、ね、回ってるのかすごいなんか興味がある。僕もあまりね、うん、変な話お金があまり興味がないし、
う
ん、あの
興味なさそうだ、
まあ、幸い今その苦しんでる、うん、あのわけではでもないですし、うん、お金は何だろう、うん、全然ない時期ももちろんあったんだけど、うんうん、あの
なんとかなってる
なんとかなってる、だからすごく大金持ちになりたいとか、うん、自分のジェット乗りたいとか、うん、なんかそういうのはあまり興味もないけど、うんう
ん、でもイエスから見たらさこういう、まあ、日本って割とそういういいものってあるじゃない、
うん、
いろんなねトラディショナルなものから含めて、
うん、職人とか、うんあのまあ、伝統工芸もそうだし、うんうんうん、食べ物だって、ね
う
ん
そうだよね、
建築とかいっぱいいいものがある、
うんうん、でこの前に情熱大陸見てたら能登、うん、に民宿やってる外国人の人がいて、それがその能登、まあ、の、うんあの食、
うん
まあ、発酵食とか漬物とかそういうのをまあまあ出すっていう夫婦で、うん、その民宿やってもう1年ぐらい先までいっぱいですっていうのをやってたんだけど、
うん、
やっぱりそういうのってその外国人の人の方がそういうものになんかこうすごいっていう価値を見出してこういうことをやろうっていうことがあるところあると思うんだよね、
のと、うん、外国人がやるから日本人が面白がって、うん、目立って、うん、なんか僕コロニーヘブいい例、
うんうん、
それが僕がやってたから、うん、いろいろ多分メディアも来たし、うんまあ、NHK も来たし、うんまあ、井川さんも来たし、
うん、
それがなんか日本人がやったらなんか、うんまあ、家庭菜園、
そうね、俺のところには取材来てないからね、
そうでしょ、
うん、
だからあと多分やってる似たようなことやってる人がいっぱいいると思うんだよね、うん、あっちこっちに、うん、ただちょっとまあブランディングじゃないけど、うんうんうん、なんか外国語の名前を使ってこんな顔でやるとやっぱりまあ、うんうん、いい意味で目立つ、
うんうん、まあでも居酒屋行くと指さされる、ね、
そうそうそう、うん、だからそこもなんだろうその、うん、まあ英語であのレイシスムって言うんじゃない、うん、その、うん、なんて言うの日本語であの 差別、
差別
する、うんうん、例えば黒人に対して差別するとか、うんうん、まあ、ジューシーの人に対してする、うん、差別するとか、うん、それね意外に日本は結構ある。あ、だからその、うん、まあ皆さんが気づいてないかもしれないけれども、うん、他のアジアの国々の人、うん、結構バカにされたりとかしてるじゃないですか、うん、まあ、韓国人とか、うん、
中国人
とか、 人とか、うん、で僕らが欧米の、まあ、ヨーロッパとかアメリカも、うん、なんだろう、その悪い差別じゃないけれども、
うんうん、
やっぱり差別
っていうのはある、
違う扱いされるわけ、うんうんうん、でそれが結構皆さんにとってのストレスになると思うんだよね、うんうん、だそこをもっとなんか平等に見てもらって、うんうん、まあ、私たち違う意見とか違うアイディアがあるから、うん、それをもっとなんだろう、うん、聞いて取り入れてもらって、うん、で僕日本好きで生きてるわけ、うんうん、だから日本をもっと良くしたいっていう気持ちはすごいあるんだけど、
うんうん、なかなか
ね、あの、うん、進まない部分があるというか、
うん、いやでもほら、うん、そのさっき、まあ、欧米って言ったって北欧とアメリカじゃ随分違うじゃない、
うん、
で、まあ、例えば北欧なんかだったらそういう福祉国家だったりして、うん、まあ、政府が大きいっていうかさ、うん、あの
政府の役割ね、
役割が、うん、でも、まあ、例えばアメリカなんかにしてもじゃあ政府はもっとちっちゃくてよくて、うん、どんどん市場に委ねて、うん、どんどん規制も緩和して、うん、どんどん競争した方がいい、そうすればまあ良くなるんだっていう考えもあるじゃない、
うん、
で日本って多分その辺がこうどっちつかずになってるとこあって、
そうね、
うん、もっと福祉を、まあ、とにかくもっと手厚くって言ってるかと思えば、うん、そうするとどんどんがんじがらめになって、いやもっと自由にやってくれればその日本人の持ってるクリエイティビティが発揮されるのに、その規制みたいなのが強いし、逆にその規制緩和するとじゃあ資本を持ってる人はすごくね自由にできるけど、まあ僕とか言えそう持ってない人からするともともと最初からその土俵に乗りにくいっていうところがあると思うんだよね。だから例えば鎌倉だってまあこういう風な個人のねパン屋さんとかがあるけれど、じゃあ目抜き通りだとも家賃高くて入れないっていう世界じゃない、うんうん、やっぱり鎌倉だって駅前にいればドトールがあってマクドナルドがあってっていう鎌倉らしからぬ、だからまあ別にその
まあそれでもなんだろう、うん、どこ行ってもそうだと思うよ、
うんうん、
だって中国の
ところだってもね、
あのレッドスクエア、うん、あれ日本語で言うと、うん、あの赤いなんかでっかい、
うん、
そのど真ん中にスターバックスがあったりとか、
うん、
強いわけ。
そうそう、だからまあみんなどんどんアメリカナイズされてるところあるじゃない。
そう
ね、
うん、そこは逆に僕日本のアイデンティティが、うん、あのなくしちゃいけないと思うのと、うん、もっと誇りを持って、うん、なんかその自分らしいらしさを、うん、世界に、うん、あの誇りを持って発信するべきだと思う、
うん
うん、ちょっと良くなってきている、その例えばディスカバージャパンっていう冊子があるんだけど、うんうん、そこがすごい多分影響力があったと思うんですよ、
うん
う
ん、
もうあれもでも10年になってないかな、うん、5、6年ぐらいかな、
うんうんうん、
やっぱりその自分たちが住んでいる日本を再発見して、うん、日本のいいものをもっと誇りを持ってっていうコンセプトで、うんうん、まあ、できた冊子なんですね、
うんうん、
そこはすごいなんか正しいと思うし、
うんうんうん、
でそれの英語版も一時的に僕作ったりとかしてて、うんうん、結局その内容を日本国内だけ発信するのはもったいないから、うんうん、海外に、ね、うん、伝えていきたいなと思ってて、
うんうん、だから最近だとなんていうんだろう、例えばこの前なんか僕岡山の山の上のあのベンガラって赤い染色のね、
うん、
染料を取ってた町に、町っていうかもう本当に山奥に行ってみたんだよ、
うん、
そしたら古い古民家がもちろんいっぱいあって、でそれは条例で壊すこともできないけど、うん、なんかその収支を取らないと維持費もかかっちゃうから、うん、っていうんで、まあその、まあ町と市が協力してそれをまあ民宿みたいなね、うん、あのリノベーションしてっていうのをに泊まったんだけどさ、
ああ
、すごく良かったけど、やっぱり日本の人からするとちょっと偏僻なんだよね。ああ、偏僻ってのは遠すぎる。
ああ、
あの隣の あその町で八つ墓村の撮影したっていうぐらいのとこだから、うん、だけど外国人の人はすごいそこに予約して泊まりにインターネットで来てるって、
うん、面白いね。
だからやっぱり日本の人だと、うん、まあでもちょっと遠いしなとか、そんなに遠いとこに行くぐらいだったら海外に行った方がいいっていう風に、そういう風になっちゃうとこあるよね。
ある、うん、でもまあそれも分かんなくは
ない、じゃないよね、
うん、だから僕もデンマークの観光をすごいいっぱいしたっていうわけではなく、うんうん、結局バカンスになるとなんかヨーロッパ行ったりとか行けたりとかしてた、うんうんうん、でまあ今仕事で結構国内いろいろ回ったりとかするんだけど、うんうん、まあ家族の旅行も、うん、大体、まあ、デンマークとかヨーロッパ行っちゃう、うん、それもなんか大事だと思う。やっぱりよその国を見ないと自分の国の良さとか、まあ、悪いところも分からない、うん、
だからまあ日本だとでもまあ今だと名古屋大阪東京に住んでる人って日本の人口の半分なんだよね。
でしょうね、
うん、だから半分の人口がその3都市に集中していて、うん、あとはもうほとんどその、まあ、例えばその地方の良さ、うん、そういうものを生かしたいと思って例えばまあ U ターンで帰った若い人たちも実際はそのお客さんがいないから、
う
ん
そうね
うん、
やっていけないよね。
やっていけない。じゃあ、 まあ結局は東京に戻るしかないかみたいなところでぐずぐずするっていうことが多いからね。
だからどんどん日本のまあ田舎とか、うんやっぱりなんだろうもうなくなっていく街とかすごい増えていくと思う、
ね、増えていく、うん、だからそういうことが
でそれはなんだろう、うん、どうなるのかなちょっとまあ心配だよね、
う
ん、
そうそうだからでなくなっちゃったものはもうなく終わりじゃない、うん、まあその職人の技とかね、うんうん、まあちょっとそういうふうに思うけどね、うんうん